いや、本当に先行き見えない時代になったなって一気になりましたよね。まあ、兜地震。いや、参りましたよね。洗い始めのまんまるスマイルモーニング、セカンドシーズン。おはようございます。洗いはじめです。洗いはじめのまんまるスマイルモーニングセカンドシーズン、2024年8月13日火曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は私洗いはじめがラジオを聴きいただいているあなたに1週間頑張るための笑顔とモチベーションをお届けする番組です。はい、そういうわけでね、もう地震やばいですね。まあ煽るつもりはないにせよ、ちょっと確率高くなってるって言って出る途端に東京でガーンとね、大きな地震あったんですよね。びっくりしちゃいましたね、あの時ね。うわ、来たと思って、うん、で、携帯がさ、ブーブーって鳴ったから焦りましたね、本当にね。いやー、で、皆さん防災グッズそれでも見てない人いると思う、多いと思うんだけど、一応ね、ネットとかツイッターでこれあってよかった10選みたいなの出てるから、それくらいは持っといた方がいいかもね。うん、特にまあ多くはないかもしれないけど、その一軒家で、まあ、木造みたいなのに住んでる人とか、まあアパートに住んでる方とかね、地区フルの方なんかはもしかするとその火災とかそういうのも、まあタワマンなんかに住んでる人と比べたらリスクも高いかもしれないしね。そういうのは見ておく必要が、まあ、全員にあると思うし、うん、あと、旅行にこれから出るでしょ、お盆休みとか3連休続くからさ、その段階で、こう、旅行先で避難場所がわかんない。あるいは、なんかニュースで見たら、津波が到達するまで3分、もう揺れてる最中に津波が到達しちゃうような地域が結構あるのよね。静岡だったりとか、まあ、どの辺なのかちょっとなんか言ってたけど、ちゃんと確認しといた方がいいかもね、旅先の避難路含めてね。うん、で、車で逃げる場合と歩いて逃げる場合ってあるかもしれないけど、ある程度は車で行って乗り捨ててみたいなのも今は、まあなんていうの、そういうのも悪くないみたいな話にもなってるからさ、なんかいろいろ考えて、どっち側がその山側なのかとかね、やっぱ知っとく必要あるし、まあ、なんていうのかな、こう、ねえ、その旅館とかもさ、海際にあったりするじゃん。もう場所によってはさ、だからそういうのもね、ほんと気をつけないといけないよね。うん。まあ、その揺れてる最中だから物が落っこってくる可能性もあるから、ヘルメットとかも持っとかなきゃいけないもんね。あと、枕元に靴必須よね。うん。いや、みんな本当に気をつけよう。というわけで、随分エンディングテーマじゃないな、オープニングテーマから伸びちゃいましたけど、ちょっと、これは本当大事な話なんでね、こんなとこで。
お母さん、友達の家行ってくる。
あら、行ってらっしゃい。いつ頃迎えに行こうかしら。
迎えって勘弁してよ。私もう中学生だよ。あと夕飯いらないから。
あら、そう。娘を見てなんだか寂しい気持ちになった。私が必要とされなくなる日も遠くないのかもしれないと。役目を終えた私は何をするべきなんだろう。そんな時、かつて眠らせていた気持ちが蘇ってきた。そうだ、私やりたいことがあったんだ。
企業ワンエイトは、やりたいことをやりたいと望むあなたを徹底サポートするコミュニティサロンです。皆様へ起業に関する知識やノウハウを伝え、最小限の時間と投資で自力で稼ぐ力を身につけていただくことをお約束します。自分の好きなことで楽しみながらビジネスを立ち上げてみませんか。起業ワンエイトで検索。
はい、そういうわけで今日もちょっとニュース解説、もう適当に上から順番に見ていきますよ。今のニュースアプリで見るとね、駅空港帰省ラッシュで混雑、異例のお盆休み、南海トラフ巨大地震。そう、今言った通りだよね。発表中だから本当気をつけてください、皆さん。何かあった時の避難経路必ず確認ね。 お願いしますね。それから株価。森永卓郎氏、全株処分、株価大暴落で何をすべきなのか、老後資金をすべての投資先から引き上げるべき。これね、積み立ての人はね、そんな、こういうふうにまあ煽るけど、メディアはね、今後どんどん下がっていく可能性はもちろんあるっていうか、下がっていくんだろうけど、積み立てだからこそ、下がった時にも積み立てていかないと意味がないわけだからさ。まあ、65とか超えた段階で上がってるタイミングで処分するっていうのがいいんじゃないの？まあでも80まで生きるとしたら、ね、いつの段階で手仕舞いするのかって難しいけどさ、今損切りしちゃうとちょっと怖いような気がするね。こうずーっと上がってきて高値高値で買って、今切っちゃったら結構損出るんじゃないかな。まあ僕もね、かなり実は失いました。気長に積み立てていくしかないかなと思ってるところですね。それから次のニュース。まあ、オリンピック関係ちょっと多いんで飛ばしていきます。なんだなんだ、これやっぱオリンピックばっかりだな。どんなニュースがある？またこんなのがあったの。エレベーター内でスマホを下着盗撮した容疑37歳男だよ。こういうの多いね。ほんと多いね。これでも酔っ払ったりしててさ、ついついやっちゃうんだろうな。これの、ほんと気をつけてくださいね。まあ自分も、男だから、こういうの誤解されないようにね、電車の中とかでもう、がっつり、リュック抱えて手上に上げてるみたいな、僕もやってるけどね、電車乗るときはね。たまにあるんですよ、満員電車乗らなきゃいけないタイミングが。ほんとたまにだけど。そういうときにね、いつも以上にこう、なんて言うんだろう、嫌だから、おどおどしてるから、かえって怪しまれんだよね、俺ね。特に埼京線とか乗るから。だからほんと気をつけて、そういうの一切疑われないように万歳してますけど、まあ、みんなも本当気をつけようね。まあ、スマホで撮影するなんてちょっと論外だけど、本当、ほら、普通にスマホって見てるだけでさ、隣の人撮ってんじゃないかみたいな角度になっちゃうじゃない？だから、こうカメラのとこにこう蓋するような、ね、なんかこう、ガジェット買うとかさ、なんかそのくらいやっぱ防衛しておきたいよね。それからフワちゃんの話か、芸能界追放の危機。有吉弘行の公開請求は唯一の逆転策か。まあなんか、オールナイトニッポンも降板だってね、かわいそうにね。まああんなに秒速で、やっぱ怖いね、コンプライアンス。俺もほんと気をつけなきゃな、発言。なんていうのかな、死んでくださいみたいな話ってさ、結構冗談で言う人結構いるじゃない、死んでとかさ。ね、だからそれが相手との関係性によるんだよね。死ねえとかさ、言うことあるよね。もう僕らの世代だと。だから、まあ、でも、関係性だよね。冗談で笑いながら言うのと、あえて文字で関係性がない人に言っちゃうのとやっぱ違うんだよね。なんかね、すごいね、怖さを感じました。こんだけ炎上するとやっぱね、すごいなって本当に思う。気をつけようね、みんなね。それから、まあ、似たような株とか系とはちょっとね、飛ばしていきましょう。もうあと1、2個紹介しようかな。ココイチの15辛はどのくらい辛いのか。人生で一番辛かった。ココイチ、もう僕は2辛で十分ですかね。もう2辛でも苦しいで、1辛、普通でいいです、僕はね。ココイチ美味しいよね。まあ、ほうれん草のトッピング。しますね。ただカレーってなんかほら、糖質と脂質の塊ってダイエットの大敵って書いてあるから、最近月に1回も食べないな。2ヶ月に1回ぐらいかな。この間食べました。生姜焼きカレーみたいなの食べましたけどね。美味しいよね、やっぱカレーね。南海トラフ系ね。ひろゆきさんがコメントしてるね。何回も出されると慣れてくるっていう。確かにね。何回も注意喚起されるとだんだんそれに慣れちゃって何もしなくなるっていうね。いやー、恐ろしいわ。ほんと僕らも本当に怖いよね。いつはそうなるかわかんないから。ほんと準備ったってね。一番怖いのはやっぱトイレだろうからさ、不衛生なさ、汚い、ああいうふうになっちゃうんだろうからさ、水も流れないとかね。だからそこだよね。 まあ、僕なんかもこう、トイレはこう、綺麗なところしか行かれないタイプの人間なので、駅のトイレでさえもうダメなんですよ、正直言うと。だから、なんかこうなっちゃったらほんと辛いなっていつも思ってる。それから何？背後から女子大生の下半身触った疑い？こんなの多いね。まあ、俺がこういうの開いちゃうから、多く出てくるのかな。もう毎日2、3個は必ずない？ね、本当にやばい、これもう。気をつけてね、みんなもね、酔っ払ってる時とか。痴漢された女子とかの話は俺なんかどっかの飲み会で、会員さんからだったかな、聞いたことあるけど、本当になんか辛そうだよね。でもう慣れちゃってんのか、もう嫌なんですよっていうぐらいで、みんななんかこう、普通にしてるけど、なんかこう、ね、トラウマになっちゃったりする人もいるだろうからね、これ本当に気をつけないとだよね。なんかろくなニュースないけど、こんなところかな。まあ思うところいる。あ、あとね、小池都知事が骨折したっていうね。まあ70超えるとね、骨折から一気にね、運動不足になって老化して、まあ亡くなるってケース非常に多いのでね、骨折なんですよ、すべてがね。転ぶ、転倒なんですよ、すべてが。だから本当に気をつけてほしいね。もう無理にマウンドなんか上がんなくていいんだから、小池さん頑張って仕事してください。ね、国土強靭化お願いします、本当ね。あ、でもそれは国政か。東京都ね。なんとかしてください。はい、そんなところでしょうか。なんかろくなニュースがないので、まあ、いい時代になっていくことを期待したいですね。株も、地震も、ちょっと先行きが不透明だからこそね、唯一見えるのは自分が努力して変わっていけるっていうことだけだから、自分が準備することだけがね、変わっていけるということになるのでね。頑張っていきましょう。そういうわけでエンディングなんですけどね、今もうとにかくいろんなね、仕事の締め切りに追われていて、非常にこう、クリエイティブな仕事をするときというのはね、疲れがすごいんですわ、脳のね。あと、なんて言うんだろう、孤独感もすごいんだよね。すごい孤独です。クリエイティブやってるときってすごいなんか知らないけど、孤独感を感じるんだよね。なんでだろう、なんでなんだろう、没頭して誰かと壁打ちしたい、喋りたい、ああ疲れたって聞いてほしいみたいな感じなのかな。で、いっぱいメールとか来てもこう返事しなきゃいけない、そこの孤独感じゃないんだろうな、多分喋り相手なんだろうなってちょっと思ったりしますね。これ毎回の傾向なんですよ。とにかくクリエイティブにしてると、作業してると、誰かに一瞬ちょっと話をしたくなるっていうね、そういうのありますね。だからね、今ずっとそんな感じです。で、まあ、多くのね、人にこう、まあ、アウトプットを、まあ、当然、起業したらアウトプットしなきゃいけないからさ、文章を書く、喋る、画像を撮る、動画を撮るっていうのは、もう、やらなきゃいけないんだよね、必ず。だから、この、クリエイティブの作業ってのはみんなやることになるんだけど、まあね、お互いにこう協力し合っていいものを作っていきたいよね。なんかこう、すぐね、みんなやっぱこう、めんどくさがっちゃうというかね、こう、諦めちゃうというか、まあ、SNS1 個投稿しただけでお客さん来ませんみたいな相談を受けること多いんだけどさ、やっぱ続けてね、大量にやる中で品質を見出してきてなんぼだからね。で、まあ、ほんと孤独な作業なんだけど、まあ、頑張ってやっていくしかないよね。なんか今日ごめんなさい。暗い話になっちゃった。ぜひコメントつけてください。待ってます。ありがとうございました。またね。